みるみる元気が湧いてくる。
はい、先週に引き続き今週も、
はい、
小野頃新平さんを、
はい、こんにちは
こんにちは、お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます
なんか楽しくなってき
たいや、まあまあ先週もちょっとね、はい、いろいろ自然治癒力とかですね、はい、いろんなこうお話をこう、まあ、医療のねこと、うんうん、で新平さんちょっと変わってますからね、なんか新平さんってね、ビリーさん、
はい、
たまに自分の肝臓と会話交わしたりとかしてるらしいです
言っちゃいました、今、はい、あ、バラしちゃいました、はい、
だってあの僕の番組に出ていただいた時も、ビリーさん、たまにはあの心臓の気分になって過ごした方がいいですよって言われましたもんね。
言いました。
あ、そうか、ビリーさん心臓、
僕心臓病ですからね、はい、
あ、それやっぱり日常的にも気にそらされますわね。
まあ、はい、してますね、やっぱり。あ、はい、
それはあはあ言わんようにするとか、そんな
びっくりせんようにとか、急に動いたりせんようにとは思ってますけどね。
あー、はい、B さんはね、面白くてね、あの晩年すごいってどんな占い師にも言われるんだけど、新、
うん、
平さん晩年って何歳
ですか。そうそうそうあ、まあ言いました言いました
54歳
まだまだやないかね。
え、54歳からが晩年、
晩年らしい
です、ね、決めたんですけど。
あ、決めた
そうしましょうと、
はい、
いやだけどね、今日もなんか89歳の人が胆のう癌で亡くなったいう話をね、ちらっと聞いてね、した時前誰かに聞いたんやけど、昔の平均寿命ってもっとね、50歳とか、
そうです、戦後なんか50何歳ですね、
でしょ、
う
ん、要するに癌になる前にちゃう病気とかで
もう感染症とか ね
亡くなっていく、うん、だからその最近寿命が伸びたおかげで癌になる人が増えたっていう、
そうそうそ
う、だけのことなんやでっていう話を聞いたとき、あ、なるほどなと僕ね、なんか合点したんですけど、
ね、こんだけ医療がね進んで進歩してる、なんでこんなに病気が増えてるのかっていうと、うん、こんだけ医療が進歩したから病気が増えてるっていう、
うん、長生きをしすぎ、まあ、しすぎてるというか、
う、
まあ、しすぎてるいう言い方変やけど
いや、
もっともともとは短命だったんですよね、人間中
だって。もうあと来年再来年ぐらいに日本の女性の、ね、平均寿命が90歳超えるんですよ。
ああ、そう言ってますね。
90歳って平均ね、90生きるってすごいことですよね。
まあ、いかに健康に生きるかですよね、うん、根元はね、うん、まあ、で先週の話の中で僕なんかすごい印象に残ってるのが、うん、こう心臓がこう大きくなるタイミングが3歳、
うん、9歳、
3歳、9歳、15歳、
はい、
うん、
だいたい、まあね、まあ、今個人差ありますけど、
うんうん、だけどその話をちょっとね先週してたんですけど、うん、とりあえずその3歳の頃は、うん、なんかいよいよなんていうかな、自分でもう2本足で歩き、ちょっと自分で考えたり、うん、自分の言葉で話せるようになる、そういうタイミングとか、
そう、人間ってね、やっぱり二足歩行やって、うん、立ち上がって歩きますよね、うん、普通四つ足の動物って四つ足だけど、
うん、
二本足だからそこで思考が生まれたり、うん、でまた言葉が生まれるんですよ、
うん、
だから二本足と思考と言葉を使うっていうのは人間の三要素って言われていて、
うん、
それを3歳完成させるんですよ、
うん、
でその時に初めて自分は自分だっていう認識が生まれて、
うん、
2歳までってね、どうやらね、多分お母さんと、まあ、周りにいる人と自分のね、違いってそんなに認識できないと思うんです、
うん、
赤ちゃんの頃って特に、うん、おぎゃーって泣けば、ね、ミルクが来たりするので、うん、おしめとかも全部変えてもらえるし、
うん、
自分のイメージの中でなんか泣けば全部整うみたいなね、
うん、
ところがやっぱり3歳になるとそうはいかなくて、自分でしなさいみたいな、
うん、
自分っていうのをすごく意識して、
うん、
で、まあ、自分って言います、私とか僕とか、
うんうん、
だいたい胸を触るのは、うん、心臓がやっぱ発達して、
うん、
心臓ってなんで自分なのかっていうと、
うん、
いいですかこんな話、
どうぞどうぞ、
はいはい、
やってしまいますけど、
はいはいはいはい、マニアックな方に、
僕ね、あのね、4つ心臓があるじゃない、あ、4つっていうのは4つ部屋があるんです
よ、ね、左心房、左心室とかね、
右心房寝室っていう話で、うん、こう4つ部屋あってちょうどね中核寝室中核寝室中房とか寝室中核っていうのがあってこう、ま、間がこう壁になってるんですけどね、うんうん、で右側を、こんな話しましたよね前にね、うん、あの右側をですね静脈血が通っていて、うん、左側の動脈血が通っていて、うん、すごい新鮮な血液と、うん、ちょっと古い血液とね、うん、これが向き合うようになっているんですけど、うん、血液っていうのもやっぱ種類があってすごい自分の内側を知ってる血液と、うん、もう今外部に触れてきましたっていう新鮮な血液とが、うん、これ向き合うように心臓できてですね、うんうん、んでこんな構造なんでなってんのやって僕も見ると、うん、もう夜も眠れないんですよ。
あワクワクして
る。ほんまもう解剖学の本読んでて僕もずっと寝れないってことでしょっちゅうあってですね、なんでこんなことなってんのやと思って、うん、ずっと考察してほんで肌と気づいたんですね、うん、血液の端っこと端っこを向き合わせることによって、うん、ちょうど自分の中間点を見つけようとしてるのが心臓なんやと、うん、で自分の居場所を見つけるっていうのは心臓なんやっていうことは、うん、いろんなこうね他の本でも、うん、だいたいそういう真ん中にある心臓ってそれが左右がこう統合しようとしてる、うんうん、上下も統合しようとしてる、前後も統合しようとして真ん中にいる、うん、自分の真ん中っていう、うん、ど真ん中を見つけようとする臓器、うん、自分を発見する臓器っていうのかな、うんうん、でそれが3歳、9歳、15歳、うん、要は自分というものをこう問いかけるような時に大きくなる、うんうんうん、社会において自分自身が何者なのかとか家族の中において自分自身何者なのか、うん、親と離れて自分で生きていかなきゃいけない時にどうするのかっていう時に心臓大きくなるんですよね、うんうんまあ、心臓がやっぱりちょっと何かダメージがある時っていうのは自分を見失ってるっていう部分があったり、うん、自分何者かっていう本当に実存的って言うんですけど、うん、そういったもうテーマ、うん、生まれてきた意味とかいうのがもうすごく備わってるっていうのが、う
ん、ビリーさん心臓悪なる前になんか迷ったりしました？
迷ってたかもしれませんね。
俺って何者なんやろみたいな。
あ、それありましたありましたよ。
山下かビリーかどっちや
みたいな。どっ
ちそれはどっちもちゃいますか。
僕なんか心臓だけはねなんかね丈夫ってイメージが自分にあるんですよ。
すごい丈夫なんですよ、
うん、なんす
めっちゃ強いんですよね。あ自分はまあ見失わないみたいな、
ね、なんかね、うん、絶対子供の頃にあのアユを取りに行くのに、うん、潜りまくってたから僕川の中、それでね絶対心臓だから学生の時高校入学した時も、うん、僕だけやたら心拍数が少なくて、あ異常だって言われて、うん、その心拍数のね、うん数が少ないよって、うん、でもそれで精密検査を受けさせられて、うん、そしたら、うん、君オリンピックの長距離目指してみえへんか心臓だけはマラソン選手が羨むほどの強靭な心臓を持ってるぞって言われて、うん、
すごいですね、
異常どころかすごいことやんって言われた時、あそうなんやと思ってね、もうそれも鵜呑みにしてるんで、
あなるほど、
うん、なんかこう心臓は強いと思ってるんですよね。
心臓が強い人はやっぱり自分の軸がぶれないという、うんまあ、器がでかいってやつ、うんまあまあ、でインドのヨガとかではね、うん、やっぱここって愛のチャクラっていう、うんまあ、やっぱり誰かにすごい愛されてるっていう経験があるとここは強くなるっていうか、条件付きの愛だったりすると、うん、ここはやっぱりぶれちゃったりとかする。
へあそんなことまで、はいうん、いやでもその心臓がそのボッと大きくなるという、うんうんタイミングの、うんうんまあ、あの本当はそういう病気の話とかを、ね、いっぱいしんべヱさんとしたかったんですけど、うん、今日実はしんべヱさんの娘から僕にラブレターが届きましたよね、
う
ん、
おおはいはい
えってえって自分で渡したやん
そうなんですか
でも
聞いてないな
でもパパ絶対開けないでねというそうそうすごいなんかねもう封印されててね、はい、もうシールでベタッとこうなんか鳩か魚かようわからんようなシールでベタ貼ってあるね、新平さんの次女からの手紙が来たんですよ。
託された
んですよ。僕とこはあの男の子3人なんですけど、新平さんとこ女の子3人なんですよね。でこの3人がまたね、まあなんかねこう活発で、もうほんまハキハキしてますよね。
ね僕そんなにハキハキしてないんです
よ。新平さんなんか。ハキハキしてませんよねなんか
微妙やそれすごい微妙です。
なんて表現していいかわから
ない。なんであんなが生まれたのか僕もよくわからない。
ほんまほんま、うん、で なあその娘らがね、うん、パパって一体何してる人か私がよくわからん言うてね言うたら知らんのかお前言うてお前たちのパパはな言うて僕がパパのことについて新平さんのことについて娘らにわー喋ったら半分涙流して三女とかうちのパパってすごいんやとか言うて初めて知ったとか言ってもう自分で自分のことぐらい説明しといてくれやとか
でねその後ですよ僕家帰ったら、ええ、みんなからぶわーハグされてい
いじゃないですか
パパみたいな感じでもスター選手扱い何が思ったんやと普通に帰ってきたのにって言ったらいや文明さんから聞いてって言って、はい、なんかすごいやんかパパ言ってくれてどんな持って言ってくれたんやろうと思ってえらいでもいやまあすごい人気者ですわ家で、ね、ありがとうございます、は
い、いやでもあの活発なねあの大人の中にいても、あれ小学生と中学生と上はこの間高校で卒業したんですね、
ま
あ、ですよね、はいだけどもうね眼差しは世界を見てたりなんかもうちっちゃな世界に私とはいたくないんだとかね、うん、もうバンバン喋るんですよあの子らね、ね、うん、ちょっとうちの息子らともよう似た世代でもあるんで3人がね、うん、またよう似てます下の子何年生
下の子今中1になりました
あもう中1だった、うん、あの子ああうちは3番目は小学校5年生なんですけど、うん、2番目が高1、うん中3ですよね。
うん、
なんでよう似たとこなんですよ、
ね。あそうですね、
うん。だけど、その心臓が大きくなるタイミングにか、うん、彼女が来た手紙をちょっと読んでみましょうか。中村文明様と、こんにちは。いつもお世話になっております。どんな社交辞令の言える中学3年生かって感じなんですけど、小野頃家の次女、何々ですと。先日ありがとうございましたから始まって、で実は私は来年からニュージーランドへの留学を考えております、うん、この間文明さんが8月の31日から1週間ニュージーランドに行くから一緒に来いと言われたのを真に受けてしまいましたぜひ一緒に行きたいと思ったのですがお供させていただいてよろしいでしょうかとなんか僕の息子がね長男がニュージーに行ってるその楽しさの話をなんか散々したらですね、うん、もう一緒に連れて行ってくれということで、はいお父さんまだ許可を得てないかもしれませんけど娘はですねなんか言ってますよ私はダンスと歌うこと、うん、大はしゃぎすることが大好きで将来はダンスと歌とこの変な性格を生かしてすごいぶっ飛んだ人になりたいんですそのために早く親と離れて日本を出て世界中で人脈と経験を増やしていきたいと思っていますすごい中学私の将来はワクワクしかありませんって書いてありますよ
中学生ですか、
中学3年生
3年生だね、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます中村文明が塾長を務める伝説の私塾ご縁塾が7月よりスタートします座学ではなく行動学を軸に全国各地でさまざまなことを体験塾生と体験を共にすることで新しい自分に新しい人生に出会えるはず物にあふれる時代自分の体験にお金を使ってみませんか大阪名古屋から約2時間中村文明の故郷大杉谷に遊びに来ませんか中村文明のおかんが店長を務める喫茶軽食花咲くところ夏限定で鮎のつかみ取りをスタートしますお子様と一緒に素敵な思い出を作りに来てくださいどちらの詳細もホームページにて公開しておりますカタカナでクロフネと検索くださいそれでは後半のポッドキャストもお楽しみください
だけど僕ね思うんですけどほんまにこれ8月31日からなんかねこの新平さんとこの次女もほんま行きたい言うたら一緒にね連れて行ってあげるから
うわ
でいろんな学校なんかもこう向こうで案内してもらえるし、うん、うちの息子の伸び伸び具合に出会ってほしいですよ、う
ん、いやなんかそれにねすごいスイッチ入っちゃったみたいで、
うん、なんか、うん、恋愛とかしたら面白いのにない
やよろしくお願いします
そんなことばっかり考えてしょすぐね
いや
だけどうちのその息子ね、うん、なんかこう僕よく言うようになんかこう、うん人間って才能っていっぱい持ってると思うけど、うん、自分で自分の才能って見つけにくいじゃないですか、まあ、俺はこれに秀でてるんだっていうのを自分で、うん、自分で見つける人少ないでしょ、うん、意外と僕ねこのよく言う頼まれ事は試され事じゃねえけど、うん、人からこう頼まれてることが増えてくるうちにね その人との距離感が縮まってきて、で気がついたらね、他人さんからこう才能を見つけてもらうっていうことが多い。僕なんかまさにお前絶対喋りでいけるとか言われて、うんうん、ほうでだって結婚式の二次会の司会を頼まれるうちにブライダルやるようになったんですよね、うん、ほうでお前の経験面白いから絶対講演した方がいいっつって、うん、公演にで喋るように勧められて、まあ、断らなかったんで喋、うん、ってもうたらそれが受けて、うん、それで聞いてたら公演家になってるみたいな、うん、なんで僕の中の夢とか目標とかみたいなその小さな、なんかこう基準じゃなしに人様から授かる、うん、教えてもらう、うん、まあ、才能みたいなね、うん、もううちの息子なんかまんまとそれ乳児ね、うん、中学3年の途中から行きましたけど、うん、だけど、まあ、単に広い世界に行ってこいと、でニュージーランドからまた日本を見てみるといいさなんていう感じ でお父さん俺ってさ、これ高校出て将来な、将来のことなんか考えんでいいよって、毎日毎日楽しく過ごして、でも頼まれごとは試されごとはやらなかんって、で世界中から来てる留学生のみんなから頼まれたら全部ね予測は余るよなんて、そんなことやってて、ただ向こうで暮らしてる中でね、たまたま向こうで世話になってる人がマラソンするの好き、やるのが好きで、ほんでマラソンやりだしたら意外にうちの子早かったんですよ、そうしたらマラソンになんかこう気持ちが入り始めてね、でそうこうしてたら、なんかそのニュージーランドの、そのニュージーランドってあのねだっけ、あのトライアスロンとか日本よりすごいこうもう先を行ってるんですよね、ほそのニュージーランドのこう代表選手と彼は知り合っていくんですよ。ほんでね、ほんでニュージーランドの代表選手たちの合宿にの手伝いをしがてら、ちょっと一緒に走らせてもらったりトレーニングを見させてもらったりとかしてて、でジュース買ってこいとか言われて走って買いに行ったりとか、そんなことしてるうちに気に入られてね、可愛がられるうちに、お前15歳でこんだけ走れたら、変な話今から本気でトライアスロンやってみたらどうやって言ってね、言われるうちに気がついたら、普通のブラジル人のご家庭にあのホームステイしててんやけど、もうお父さん俺ちょっとちゃうとこへ移るわ言うてね、ほんでその代表選手の家に今ホームステイしてる。そうしたら食べる料理も、要はトライアスロンで世界を取るための食事メニューを一緒に食べてるんですよ。ほんでそこの家へ遊びに来る他のトライアスロンの代表選手たちの会話は、みんな世界へ出ていく会話が、日常会話を聞きながら今生活してるわけでしょ。お父さん俺な、こんな環境の中におったな、俺かって世界に行けるわいう気持ちになんかなってくんねん言うて、こうやってね言い始めた。ほんでね、その瞬間から僕、そうかトライアスロンなと思ってたら、僕ねふっと気づいたら、僕ね5年も6年も前にあの実は日本のトライアスロンの代表チームのね、うん、監督やってらっしゃったね、うん、矢尾さんいう人いてて、うん、その矢尾さんと5、6年前にちょっと面識あって、うん、で僕の講演何回か来てくれて、うん、でトレーニング中に文明さんの話聞いてるとモチベーション上がるんやとかね、うん、だから選手らにもみんな聞かしてるんやとかね、うん、そんなん言われたことあったから、うん、矢尾さんにいっぺんちょっとうちの息子こんなんやってんねん言うて電話したろう思って電話かけて、うん、そしたら矢尾さんが、中村さんニュージーランドやったらね、例えば堀さんっていう人が、うんうん、その選手らと関わってるんちゃうかなって、で息子に聞いたら、お父さんその堀さんっていう人の家俺もう何遍も泊まってるでっていうからお前も
早い
導かれてるわって言って、で矢尾さんと元監督と喋ってたらね、はい、中村さん、うん、息子今いくつ言われて、うん、16歳やな、高校2年生、うん、まあね、年齢で言うとねって、そしたら4年後の東京オリンピック20歳やんって、うんうん、バリバリ選手で出れる可能性があるって、ここで今 400m 何秒で泳げるか聞いてみてくれ、で5000m 何分で走れるか、何分何秒で走れるか聞いてみてくれ、でそれのある程度目指すタイムをクリアできたら、うん、日本のね19歳以下の俺育成担当に今なってるんやって、うん、その矢尾監督がなんで中村さんとこのその息子さん俺預からしてくれまで言い始めて、実は来年2月にそのアジア大会に19歳以下をアジア大会連れていくための選考会日本でやるんだと、でそれ 400m のプールの泳ぎと 5000m トラックで走る、でそれ今から僕の言うタイムを両方クリアできたら 19歳以下の強化チームに入れるわって。ホタ初めての国際試合でアジア大会出て、そこそこいけるぞこいつってなったら、4年後のオリンピックめがけて強化チームの一員で俺に預けてくれって、だって日本は圧倒的にね、まだトライアスロンっていう層が薄いから、で子供たちで本気でやってるなんていうね環境がまずないんだと。でも言うたらあんたのね中村さんとこの息子はね、最高のニュージーランドという環境で最高の世界目指せる代表選手と一緒に暮らしながらね、日々トレーニングしてたら4年後のオリンピック行けるぜいう話になって、
まあねえ、すごいことですよね。
ほんで僕ねすぐ息子に電話したんですよ。おお前ちょっとより4年後の東京オリンピック目指さんか言うて、高校高校で元日本の代表チームの監督やぞ言うて、その人が19歳以下の育成担当になったっちゅうこともすげえやろっ
つって、お前のためやないかと、
ねえ、
うん、そしたら息子、うん、お父さん俺今鳥肌止まらんわって俺もう寝れやんぞこれとか言い始めて、
鳥肌止まらん。
ほんでそのホストファーザーの向こうで今世話になってる代表選手のね、うん、にその八尾さんの話したらよく知ってるっつって言われたって。で俺も食事メニューもトレーニングメニューも4年後のオリンピック目指して今からやるわって、うん、そんなうちの息子と絡んでみてください。このぶっ飛んだ娘もう帰ってこなくなりますよ。
多分いろいろ添い遂げるかもしれません。
ねえ、
なんか
いやうちの息子が走る横でチアリーディングとかし始めるダンス歌うのと踊るの大好き言ってますからね。
いやダンスをね、彼女はねちょっとまあ三人兄弟の真ん中って、はい、どうしたってなんかちょっとね
おちゃらけ
おちゃらけっていうか、まあ、逆向きもあるじゃないですかっていうか、わかんないですよ。三人兄弟ってなんか、うん、真ん中ってなんとなくこうね、うん、こう回転してる反対回るみたいな感じ
が、うん、うちもそうやもん。うちも真ん中が
ね、大体そういう宿命なんだと思うんですよね、うん、やっぱ自分のアイデンティティをいかに見つけるかっていうことで、うん、やっぱちょっとなんかトンボなとこあるんで、うん、僕もよう怒ってたんですちっちゃい頃ね、うんうんうん、で大体僕が怒ったら、うん、うちの妻がまあ、慰めるというか、うんうん、まあ、こうカバーし合う、うん、妻が怒ったら僕がまあカバーするみたいな、うんうん、両方に怒れた日があって、うん、どうにもならないぐらい怒られた日があって、うん、まあ、小学校1、2年ぐらいの時ですよ、ね、うん、だけどその、まあ、一緒に遊んでてこの子は身体能力高いなっていうのがあって、うん、で僕が教えたのがね側転、僕もちょっと体操が得意だったから、うんうん、側転やってみてたら本当に綺麗な側転をするわけなんです、うん、その場で側転するってできます？側転は、まあ、ね、くるくるくるくるもうこれバレリーナのように側転するっていうのが彼女はできて、うんうん、でそこをね、まあ、学校の勉強も何やらもねなんかあまり比べたらちょっと劣るんやけど、うん、お前はその側転すごいと、うん、いうようなことで、まあ、とにかくそれを褒めてたら、うん、その怒られた時になんかもう僕が怒ってうちの妻も怒ったら、うん、居場所がなくなるんですね、うん、まあ、飛び出て行って、うん、で庭でこうもうどこ行ったんかなって追いかけたら一人で庭で側転してる。ここしか居場所がない。唯一お父さんに褒められた自分のなんていうのかな長所。それくるくるくるずっと回ってみて、その姿見て僕はもう抱きしめて、分かった分かった戻ってこいと。前はもうそうやってそのね怒られてしまって八方塞がり。お姉ちゃんからも妹からもね、まあ、できない子や言われて、もう居場所もいなくなって、うん、自分は生きててもしょうがない。だけど唯一褒められた側転で、ね、俺が要は今ダンスにつながっていて、とにかくすっごいステップなんですよね。で今あの こうやって神戸でね、あのなんかこう結構芸能人とか出すの の、うん、まあ、ダンスの教室に通って、神戸祭りとか出てました、ね、もうあんまりその練習とか見に行かないんですけど、そういう本番だけ見ると、うん、えらいステップなんですよね、うん、すごいなこれみたいな感じで、うん、ならもう行ったらええやんか言うてね、まあ、そ海外とかね、うん、帰ってこへんよ言うから、いいよ行きなさい。
いやだからね、この8月31日からはねもう一人ね、うん、そこそこ熊本の男の子でね、これ学校行ってないんですよ、こいつね、全然不登校で。
あら、
うん、で、だけどね、なんか僕が見た感じは、なんかね、すごいちょっとこうアーティストっぽいんですよ。で、すごい、お前のものの見方ってね、多分日本では理解してもらえない特殊なね、お前観察眼と なんか才能俺持ってると思うで言うたら、急に僕にだけ心開き始めて親に何にも話さないのに、もう僕にばっかりなんか喋りに来てね、ほんでその息子の話してたら、うん、その8月31日のニュージーランドを僕も連れてってくださいとか言い出して、もう日本の学校が合わんかったら、うん、ニュージーハマるかもしれんし絶対あるか言うて、なんでそれ娘も連れてきますよ。
いやすいません、なんかありがとうございます。いやいや、問いが芽生えてしまったら、うん、なんかね
ちょっとうちの 長男だけはイケメンなんですよ結構。
あら
2番3番僕に似てるから全然なんですけど、はい、いやいや長男だけな男前なんですよ。でもムキムキやから、
あら、
トライアスロンでシックスパック、もう胸筋とかもすげえの。
ないですね。
でおまけに僕の心臓があいつに譲り渡ってたら、ほんまに行くかもしれんので。トライアスロンで
ね、すごい選手になってちょっと芽生えてしまったら、ね、もし結婚なくなっちゃったら、
えらいことですよね。
親戚？
親戚。
まずいまずい。もう結婚式とか
一緒に。面白いね。
お前なんねみたいなね。いやでもそんなねニュージーランド行って、うん、何か掴んできて自分の人生見つかるんやったらね、
うん、と言ってもでもやっぱ子育ての究極は親から離れることでしょうか、ね、僕ねほんま長男見ててもう本当で次男も今まあね高校行かさずにしかも勉強嫌いやのに行く意味ねえやろ言うてね、なんかみんなが行くから行っただけの人が多いでしょ。でなんとなく高校3年間を無駄に過ごしてるの多いから、お前勉強好きなんて聞いたらもう大嫌いってもうそんなやつは高校行く必要がないから言ってね、だからって、まあ、今ちょっと、まあ、お前は天才やから、もう高校飛び越して専門学校行ったらいいねん言ってね、で、まあ、今ちょっと英語の学校行ってるけど、だけど、まあ、一人で鹿児島に行ってて ね中学出てからだけどめっちゃ楽しそうにしてるし、もうね親から離れた瞬間から子供ってびっくりするぐらい成長しますよね。
びっくりしますけど、やっぱりそのうちね子供たちがいい環境にというか、まあ要は文明さんのね応援も何回も行かせてもらったし、あの里見姉やんって言います、ね、あのなんかこうイメージングのねこうちっちゃい頃のこう小学校コースからもずっと入ってて、何かちょっと天竺さんがね淡路島来たからまあ出てこいやみたいな感じで西城秀樹踊ってたりとか、こんな環境で変な大人ばっかりなんですよね周りがね。じゃあまともに生きられへんわみたいになっちゃって3人ともがこれはあかんみたいな感じで、普通にこうなんか学校行っててもまあ普通のふりはしてるけどまあ問題お子さんようには普通のふりはしてるけど、もう早くも学校飛び出たいわみたいなことずっと言ってるんですよね。
いやもうそれはもちろん息子らもそうですよ、だって普通にってじゃあ何なんかなと思ったらね、だって今なんかこれ 春先5月6月になってなんかこう新入社員さんたちやなっていう雰囲気の人を街中でも見ますやん、でもあれ見ると僕ね、あみんなちゃんと高校出てちゃんと大学を卒業してちゃんとこう入社ね会社入るための面接とか試験とかを受けて、あこうやってちゃんとリクルートスーツを着ながらに社会人の輪の中入ってきてるというのがこの日本の普通なんだろうけど、果たして楽しくてたまらないか、ワクワクが止まらないという思いで今大人になるぞみたいな気持ちで今この人たち楽しんでるかどうかっていう視線で見るとハテナマークつきますよね。やっぱ楽しんでなんぼやなと思ってるんで、何やったって生きていけるよそんなもんって、で仕事なんか作ればいいし、いくらでもね、
こういう人とねやっぱりどんだけ接点も使ってすごい大事というか、親だけでやっぱり大人と接してると、僕うちだから子供たち良かったなと思うのは、ほんまに変な大人ぶつけて座ってると、いやこんなんなるんやみたいな楽しいみたいなね、僕だから自分の価値観だけでこうやっぱ座っててるとおそらくねこじんまりとした感じになってしまうところですけどね、だからほんまにありがとうございます。
いやいやいやでも新平さんとこの娘ら3人はほんまなんか羽ばたきそうですよ絶対、
まあね、うちの奥さんもちょっと変わってる人なんで、あれも良かったんじゃないかな、
ニュージーでちょっとまた別世界を見せて、
わめちゃくちゃ面白くなりそうですよね。
だけどあの大自然の中でね、ほんま生きるってこんな伸び伸びしてていいんやなみたいな、もうそういう日本のある意味でのこの枠みたいなね、 それがほぼないですから、腹もあの子らやったら張っちゃけますよ。いや、もううちの長男なんかね、もうお父さん俺も楽しすぎて楽しすぎて、もう俺もうほんともう楽しすぎてってもういつも言ってますこんなに毎日楽しくていいんかなって言って、うん、だからたまに日本の同級生たちの LINE の会話とか見てね、既読って読んだのに返信がこんとかどうとかみたいなね、なちっちゃなこと何ごちゃごちゃ言うとんねんみたいなね、いスケールでかく生きろよみたいなね、そんな気持ちになるとか言って、あなんか俺も日本帰らなさそうな気すんねんとか言ってね、
なんそんな気するわ、
そんな感じやね、
8月行ったきり帰ってこない
もうええみたいな、またうちの子も乳児へっていう人がおったらまた黒船に問い合わせてください、ぜひあの連れて行って変態の世界をご覧いただけるようにまあまあそんなこんなで、はい、お時間が来ました、はい、今回も新平さんにゲストに来ていただいて、はい、中村文明と、
はい、野黒新平と
ビリーの3人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみ